ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーことお日様クリニックの菅井正彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして奥様の恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速今月のゲストをマーボー先生からご紹介ください。
旭川療育センターで、障害などお子さんたちを見られている田中一先生です。
こんにちは、旭川療育センターの、小児科の田中と言います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。療育センターというのはどういった場所になるんですか？
そうですね、障害を持つ子どもたちの、発達支援といいますか、いろいろな支援をするということを、総合的に考えていく場所で、一応病院のような体裁を取っているんですけれども、医者だけではなくて訓練士さんですとか看護師さんですとか保育士さんとか、そういう方たちが総合的に子どもを支援していこうという、そういう場所だと思っていただければいいと思います。
旭川の小児科で、先輩の先生としてこう教えていただいてたのと、それから前に稚内にいた時に、出張で時々来ていただいて、特に発達のことで困っているという、そういうお子さんとか親御さんとこう向き合っている姿にいつも教えられて、もう大先輩です。
はい、そうなんですね。今マーボー先生からもね、ちらっとワードが出ましたけれども、発達障害、最近だと ADHD だとか多動性なんていう言葉も結構耳にするようにはなったかなと思うんですけれども、じゃあどういう障害なのって聞かれると、いまいち私も分かってないなっていうのを感じるんですけれども、この発達障害ってどういう障害になるんですかね？
発達障害っていうのをこう一言で説明するのは非常に難しいと言いますか、例えばその発達障害ってものすごく多くのものを含んでいるんですね。ですから、まとめて言うと、定義的にはですね、いわゆる脳機能の問題というのが一番大事なところですけれども、何らかの原因、それは遺伝的な原因とかね、いろんなことがもちろんあり得るんですけれども、何らかの理由によって脳機能の問題が起こり、脳がうまく働かなくて、それで、発達につまずきを呈した状態というふうに考えてもらえると、一番わかりやすい定義になるかなと思います。それで多分ね、今非常によく言葉としては聞くでしょうけれども、注意欠陥多動性障害とか、あるいは自閉症スペクトラム障害とか、そういったものをこう含んだ概念ということになるかなと思います。
発達障害というふうな形で、何か心配事があるときは、やっぱり周りの人が困っているとか、何かこう周囲との問題があるっていうふうなことを感じるんですけれども。
そうですね、発達障害、例えばね、自閉症にしても、それから今だと ADHD 注意欠陥多動性障害 ADHD と略しますけれども、 ADHD のそのお子さん、その定義というかですね、その診断基準のようなものがいろいろとあるんですけれども、そういうのを一つ一つこう拾っていくとですね、自分もそうなんじゃないかなって当てはまるような、そういう一般的なものがたくさん並んでるわけです。でその中でですね、やはりこう大きなポイントとなるのは、そういう特性によって非常にその日常生活に支障をきたしているというようなことが、とても大切な一文になってくるわけですね。でそれがいろいろとこう困っているというお話がありましたので、僕らはそれをよく困り感という言葉を使って表現することがあるんですけれども、周りが困っている困り感、あるいは自分が困っている困り感というふうに分けながら考えることが多いですけれども、いずれにしてもそういう、困り感を持って生きているんだということを、まずは分かってあげなくてはいけないということになると思います。分かりやすく言えば、周りが困っているというのは、すぐ人を叩いてしまうとか蹴ってしまうとか、暴れてしまうとかいうような形のことが、やっぱりこう周りからこう批判を受ける対象となりやすい困り感ですし、意外と気づかれないのは、その自分が困っているという部分なんですけれども、例えばぼーっとした話を聞いていなくて、本当は、しっかりと知的なものはあるのに、お勉強がなかなかうまくできないとか、あるいは、言われたことをもう次の瞬間忘れてしまうので、忘れ物ばっかりして毎日怒られるとか、 後片付けができないとかいうようなものが自分が困る困り感ということに、なっていくかなというふうに思います。どちらも実は本人にとっては非常に大きな、問題であることには違いないということですね。
僕らがこう周りで見てると、例えば現象だけこう誰かが叩いたとか、走り回って暴れてますとか、それとか人はもう忘れ物ばっかりするとか、そういうふうなこととかで見てるんですけれども、そういった人にこう迷惑をかけるような種類のことがもし起こったりした時に、一体どういうふうにして対処していったらいいのかなっていうふうなところはあると思うんですけど。
そうですね、やっぱりこうよく言われるのは、その発達障害であるっていうふうに例えば診断を受けましたと、でそれは周りのお友達とかお母さん方とかに伝えた方がいいかどうかっていうようなお話もね、よく聞くんですけれども、これはね、やはり例えば発達障害であるということを言わなきゃなんないということではないと思うんですけれども、まあ、これは一つのですね、やっぱりこう本人が非常に辛い思いをしている特性ということなので、そういうことをですね、やっぱりこう周りの方には理解してもらう必要というのはすごくあるかなというふうに思うんですね。で特にそのこう周りが迷惑してしまうような困り感ということに関しては、こういうことが起こるかもしれませんけれども、我慢してくださいというような、そういうような理解の、してもらい方っていうのは当然無理なわけですよね。当然、どこの親でも自分の子供が毎日叩かれてるとかっていう話になれば、当然それは、我慢できない話になるので、ただそういうような形のことがあるかもしれないんだけれども、そういう時にはぜひ例えば、例えば先生に伝えてくださいとか、私に伝えてくださいとか、でその時にはきちんと次から起こさないようにいろいろと対処しようと思うので、というような形のところまで具体的にきちんと、伝えて理解してもらうということですね。それをある程度こう理解してもらわないと、普通に例えば殴り合いになってしまうだとかということになってしまうので、そこを分かっていただかなきゃならない、そういう、ね、理解のしてもらい方を、お伝えしていますね。
そうですね、はい、そうじゃないとお母さんもとても困ったことになりますよね。やっぱりそういう話を聞いて、やっぱり辛い思いするのはきっと私も母親として考えちゃうので、親じゃないかなと思うんですよね。
そうですね、だから逆に言ったら、そういうお子さん方で何か自分のお子さんとの間に何かがあって非常に辛い、要するにある発達障害と思われるお子さんがいて、そのお子さんのことで自分の子供が辛い思いをしているというような話になった時に、どうしてもやっぱりこうあなたの子供のせいでというような話になってしまうと、それは非常に収拾のつかない問題になってしまいますし、 その発達障害のお子さんを持つ親子の辛さということを考えると、非常に辛いことがどんどんどんどん増えていくことになっていってしまいますので、そういうような時にお子さんこういうことがあったので、一応そのこういうふうにね、対応しましたよとか、すごくこういうことでお子さんも辛そうだったので私の子供とこういうお話し合いをしましたよとか、そういうふうにやはりそういうお子さん方の、気持ちにこう立ちながら少し、対応していくというようなことがね、相手側の親御さんにはやっぱり求められるのかなという気も少しいたしますね。
そういうお子さんたちっていうのは、例えばどんなような想像が、自分が普通とは思ってるわけではないんですけれども、想像がつかないんですけれども、
発達障害ってこういくつかのこう種類のものがありますけれども、それぞれでやっぱりこう症状的にこう被っている部分があって、例えば自閉症と言われているお子さんでも、ADHD のお子さんのこう症状を持ったりとか、その逆であったりとかっていうことはあるのでですね、だからなんとなくこうパッとこうはっきりとこう言いにくいところがあるんですけれども、例えば自閉症と言われているお子さんっていうのは基本的にはやはりこうその場の雰囲気を読んだりだとか、人の気持ちを察したりだとか、そういうことが苦手なので、それで普通それ言ったら怒るだろうなと思うようなことを平気で言ってしまうとか、顰蹙買うというふうに分かりそうなことなんだけれども、それに気づかないでやってしまうとか、そういうような形のことがいろいろと圧力につながった。それから ADHD と言われるお子さん方というのは、やっぱりそのただ走り回るというイメージを、ね、持たれやすいんですけれども、実はそうではないんですね。どちらかというと、ある特定のものにきちんと集中力、注意力を向け続けるということがすごく苦手であるということが、一番本質なんです。だから頭の機能がうまく働かなくて注意集中ができない。から皆さん、ね、イメージしてもらいやすいこととしては、僕よくお話しするんですけれども、例えば徹夜で仕事をされた後だとか、 あるいは、もう3時間も5時間も長い講演を聞いてヘトヘトになって疲れた後の頭の状況ですね、うん、でそういうような状況というのは、何か集中して本を読もうと思ってもきっと、うん、もうなんかめんどくさくてこう読みたくなくなったりだとか、うん、体がもぞもぞ動いたりだとかというふうになっちゃうでしょうし、うん、ちょっとしたことでイライラもしちゃうと思うんですね、うん、ところが、ADHD のお子さん方というのはいわゆる脳機能の問題として生まれつきの脳機能の問題としてそういう状況に常にあるというのをイメージしてもらうとですね、いかにその ADHD のお子さん方というのが、普段から辛い思いをしているかというのが分かると思うんですね。それで結局集中できなくて体もぞもぞ動かしたりとか話聞いてなかったらもう矢のように怒られるわけです。そうするともう本人としては辛くて辛くてそれでも必死に頑張ってるんだけれども、なんで集中して聞かないんだ、なんで話を聞かないんだ、なんでちょろちょろしてるんだっていうふうに怒られて怒られて過ごしていくというそういうイメージですね。だから、うん、周りがある程度そのどういうような周りが関わりをすればある程度本人が成功体験を積んで褒められることも増えて自信をつけていけるのかということをある程度やっぱりこう周りが考えてあげないとその子はずっと辛い思いをし続けるということになっていくわけですね。
やっぱり目標は褒められた、そして成功体験を積み重ねていって、うん、自尊心を高めて自信を持って生きていけるというふうな、先ほどちょっとちらっとお話しいただいてたんですが、そういうサイクルに乗るようになっていくということが、うん、一応目標ということになっていいんでしょうか。
そうですね。もう本当に僕らの子どもたちの支援目標もちろんねいろいろなことを掲げていくんですけれども最終的にはやっぱりそのお子さんがですね、自尊心を高く持って自信を持って毎日の生活を明るく楽しく送るということですから、でそこに、行くまでにはやっぱり褒められたりとか成功体験をうんと得たりとか、うん、そういうことがないと当然ながらそこに行き着かないわけです。そうすると成功体験を重ねさせるためにあるいは褒められて生きていけるために周りがどうしたらいいかという部分がですねやっぱりこう発達障害のあるお子さんとないお子さんで少し変わってくると、そこの部分だけだと思うんですね。
先生これって子どもさんのお話ではなくて私自分にも当てはまるのかなと思って、
大人の話でも
今お話伺っててそう思ったんですが、私もやっぱり明るく楽しく生きたいし自信を持って生きたいなって思うんですけどね田村さん。
はい、もちろんです。
そうですね、大人にも当てはまる、例えば大人もねやっぱりこう例えば仮に仕事しますね、で仕事をして毎日のようにね上司に怒られて、脳なしと言われて、という毎日を過ごすとですね、やはり自尊心を高く持って、生きていけないですよね。自分はなんてダメなやつなんだっていう思いに当然なっていくと、だからそういうふうな思いをしている子どもたちがやっぱりいるということですよね。大人は非常にその、安易にではないんでしょうけれども、子供に低い評価を下して叱ってっていう形に当然なっていくんですけれども、それがねやっぱりもうどうせ俺なんかとかですね、何やったってうまくいかないし怒られてばっかりだしもういいやっていうような気持ちの向きになっていってしまう、これが、二次障害といってより悪い行動だとか、あるいは身体症状だとかそういうことにつながっていく、だからそこを防いで、自尊心を高く持っていく方に持っていくためにどんな工夫ができるか、そこに発達障害診療の、一番の本質があるということになりますよね。
発達障害っていう、名前がなくても困ってることってそれぞれいろんな形で皆さん持ってらっしゃると、ね、もう大人も子どもも関係なくね、そこをなんかお互い理解して、共感し合って困りごとをちょっとでもこう減らしていくっていうのはもう全ての人において同じことなのかもしれないですね。
まさにそのとおっしゃる通りですよね、だから発達障害のお子さんに対してこういう工夫をしていきましょうということっていろいろとあるんですよね、例えばホワイトボードにホワイトボードにきちんとこう書いていって終わったことから消していきましょうとか、後片付けするときにはこう本棚とかを色分けして整理したら片付けやすくなりますよねとか、そういうようなことをしていくんですけれども、別に発達障害じゃなくたってというかですね、一般的に僕らが工夫したらもっと自分の生活が楽になるなと思うことはたくさんあるわけなんですね、そういう工夫をちょっとしながら、偉いねちゃんと片付けてとか、今日は、悪いことしないで本当に立派だったねって言われることが全てのお子さんにね増えていければいいということですよね。
今日は田中先生においでいただいて発達障害 っていう言葉だけがこうなんか一人歩きしてるような気がしていましたので、ちょっと来ていただいてお話を伺いたかったなっていうふうなことがお呼びした理由だったんですけれども、私の認識としては発達障害っていう言葉は周りの人がこうあの子は障害があるとかっていうふうに言ってで貼られるレッテルではなくて、その子が私はこのようなことで困ってるんですよっていうふうな、そういうような目印だというふうにして考えてるんです。で、偏見とか差別ではなくてね、周りの人がこう良い対応をしていくためのそのためのものだというふうに、そのための理解を広げていけたらなというふうに思います。
発達障害はね、本当にレッテル貼りでもね何でもありませんので、そうですね、今目印って非常にねいい言い方をねしていただいたんですけれども、要はこういうね、認識工夫を、そのお子さんにねが明るく生きていくためにできればいいなっていうことをね、周りの皆さんが共通理解するためのね一つのその、方法だ、そのお子さんもねやっぱ本当に困ってるんだっていうことをね、やっぱりこう周りが分かってあげてほしいなっていうのがやっぱり一番ですかね。
はい、
はい、
今月のゲストは、田中はじめ先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではラジオの前のあなたのご参加をお待ちしています。子育てや子どもにまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていることお悩み、そしてコーナーを聞いての感想などぜひお寄せください。ファックスと E メールでお待ちしています。コーナーの内容は来月発行の月刊フィット1月号にも掲載されますので、こちらもぜひ合わせてご覧ください。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町桂木2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。